はい、林千代です。前回、幼稚園教諭を辞めると決めたというところまでお話しさせていただきました。幼稚園教諭を辞めるに至った理由っていうのは、これっていう何か一つ大きなものがあったというよりも、子供と向き合う時間が大好きすぎたからっていうのが一番大きいかなっていうところになります。これはどういうことかと言いますと、私が勤めていた幼稚園っていうのは、1学年8クラスあって、1クラスも本当パンパンな人数いるような大きな、本当マンモス園だったんですけれども、それゆえに、行うことっていうか、取り組みっていうのは結構パフォーマンス的な部分が派手だったりするのもあったんですね。そして、それがあるからこそ、忙しい毎日だったんです。それは、保育後ではなく、保育時間が本当に忙しい。ところがあって、私はもっと一人一人のことをもうちょっと丁寧に向き合って伸ばしていきたかったんですね。で、もちろんそういう時間を作ることをどうにかこうにかしていたんですけれども、もうちょっとできないのかなって思うところがありました。特に行事の練習がすごく大変だったのが一番で、その先生として大変とか、関わる上で大変っていうよりも、それが子供にとって私が思う関わり方としてはどうなのかなって思うところがちょっと大きかったんですね。で、幼稚園教諭の時、夏休みにレポートを書く課題が毎回あったんですけれども、それは研修を受けて思ったことを書いたりとかだったんですが、私は研修を受けて違う角度から書くっていうことが多くて、で、また夏休み1ヶ月の期間、お休みをもらっていたので、それも、もらった代わりにレポート出さなくちゃいけないっていうのもあって、そういったレポートでは、いつも、子供一人一人と向き合って、その子から、その子の持っている力を引き出すにはどうしたらいいのかって言ったテーマを軸にしたものを、毎年私は書いていました。本当にブレずにそこばっかり書いてたんですね。で、どうしても行事の練習の時、子供たちを頑張らせてしまうようなところが、あったんですね。この頑張らせずに子供たちが頑張り始めるにはどうしたらいいのかっていうところだったりとか、あとは叱るをせずに子供たちを動かす方法はあるのかなっていう、どういうふうなことをしたら叱らずに子供たちは動くかなってあったり、常に考えて書くぐらい、当時から子供一人一人持ってるものを活かしたいっていう気持ちがすごくあったので、そういった意味で子供の発達とかね、生かすのが楽しいというか、好きすぎて私はここの場所じゃないなっていうふうに感じたんですね。で、じゃあ子供たちのことをより活かせるというか、個性とかその子一人一人を見る環境ってどんな環境かなって考えた時に、英語ある環境なのかもしれないって思ったんですね。夏休みを使って短期の留学をしていた時に、海外に行って、海外の教育だったり、海外の園に入ったことで、ああ、こういう環境だったら、一人一人を見れるのかなって思っていたところに、出会った募集が、英語語学堂の募集だったんですね。で、今は結構もう全国規模で展開している大きなところなんですけれども、その時は、立ち上げのところみたいな感じで、もうすでに教室が、数教室はあったんですけれども、本当に走り始めたところだったので、中心のメンバーとして参加させていただくことがラッキーなことにできました。ただ、やっぱり私の考えはちょっと甘かったと言ったらあれなんですけれども、やっぱり、お金が発生するというか、コース、よりお高いコースに契約してもらえたらいいだったり、より、来てもらう回数増やして、またよりイベントに足を運んでもらったらいいみたいな感じで、その子たちの成長を考えて何かをしていくというよりも、会社の成長を考えてしていくようなところがすごく大きくあったので、これは私の思ってるものと違うし、私にはできないって思ったんですね。で、何度か辞めたい旨を上の人に伝えてはいたんですけれども、幼稚園教諭だったという経験、J 社員の資格がある、海外園で、研修したことがあるっていうところが、ちょっといいなって思ってもらえたようで、何度か引き止められてしまうんですね。係長、取締役と上の人のところまで行って、ちょっと二人で話そうかみたいな感じで、ランチに駆り出され、どう思うとか、 こうなんだけど、とか、っていうふうに、で、まあ、どうにかこうにかいろんな場所を与えて私を働かせてくれようとしてくださっていたんですね。で、いろんなことをさせていただきました。今、そこで、取り扱われて大きなイベントも実は私が考えてるよ、みたいなのもあったりとかして、いろいろ考えて参加させていただく機会をもらっていたんですけれども、でもやっぱりどうしても私の思うものとそれは違くって、で、言っていたところ、じゃあ、通っているお母さんたちの声を聞く仕事をしてみないか、お願いしますっていうふうに言っていただいたんですね。まあ、それは、まあ、お家の人への関わり方を買ってくださったってところだったので、まあ、それは単純に嬉しかったし、それよりも何よりも、いろんな人の声を知れるっていうことほど楽しいことはないなって私はすごく感じたんですね。自分一人だと、自分からの視点でしか物事語れなくなってしまうけれども、関わる人が増えたら増えた分だけ、いろんな事例、いろんな情報っていうか、まあ、知れて、いろんな視点に触れられるなっていうことがすごく楽しくて、そして、その人たちが思っているものと、こちらが願うものとかっていうものをどうすり合わせていったら、人の心が動くんだろうか、みたいな感じのところにすごく興味が湧いたので、それを喜んで参加させていただいたんです。もう当初の子供と関わるとか、英語とかも全然かけ離れた時間だったんですけれども、まあ本当に何千人のご家庭に、何千件のご家庭にかけて、そしてそれを何往復かもして、そうすると本当にいろいろな英語教育に対しての考えを増えることができたんですね。英語教育に熱心な方から、とりあえず預け場所として英語だったらまあいいかなと思ってみたいな感じの方まで、本当に様々な価値観視点に触れることができて、それと同時に、必要なサポートっていうのは子供に英語を伝えることよりもお家の方のサポートなんじゃないかなって思うことが多々あったんですね。で、子供の発達を生かして子供に自然と英語を身につけましょうみたいなスタンスがあったんですけれども、私がそこで見たのは子供の発達を生かしてこちらが決めたゴールに向かって詰め込むようなスタイルに感じていたんですね。で、いや、それは違うよなと、発達を生かして伸ばしていかないといいなって思ったんですよね。こういうふうなことができるようになってほしい、こうなってほしい、こうなってほしいっていう、まあ、親だからこそ抱く、まあ、思い、願いっていうのはすごくわかるので、あ、自分も親だったらこうなるのかななんて思いながら聞いてたりはしたんですけれども、ただ、その時って、できないが前提になって、物事が作られているというか、願いが作られているように感じることがとてもあったんですね。発達に関する文献とかいろいろ見ていても、できることが前提に書かれていることの方が多いわけなんですよね。もちろんこれをしたらこれができなかったっていうこともあるんですけども、可能性を考えていうか、可能性を見出して、まあ、研究だったり実験とかされるわけなので、こういう可能性があるかもしれない、これができるかもみたいなことを前提にしていることもあって、なぜマイナスから入ってしまうんだろう、もっと可能性ってあるんじゃないのかなってすごく思ったんです。で、一方では、まあ、子供は語学の天才、赤ちゃんは天才とかっていろいろあって、何でもできる力を持っているっていう本もあるわけだから、マイナススタートじゃなくて、せめてゼロスタート、何ができるか探しから始めていったらいいんじゃないかなっていうふうに感じたわけです。で、その時に娘を授かって、それを機に、まあ、私はその会社を辞めてしまったんですけれども、今度は一母親として、何ができるのかな、どんなふうに子供と関わっていこうかなって見直すような時間になっていき、そこで改めて、この親視点で発達に関するものとかってどんどん触れていったんですね。で、自分一人の視点だと、やっぱり狭い視野になっていってしまうし、選び取るものも狭くなってしまうんじゃないかなって思ったので、まあ、その時、資格を取るに走ってしまったんです、私は。まあ、走ってしまったって言うと悪い感じがするので、あれなんですが、悪くはないんですけれども、娘がお腹にいるときにチャイルドマインダーの資格を取りに行きました。本当にもう臨月の時まで通って取っていたんですけれども、そうやって違う方から発達について触れたりとか、いろんな人と話し合う時があると、いろんな視点、いろんなこう事例とかも見えるんじゃないかなって思って、受講してたんですね。で、子供が生まれてから少ししてから、 生後3ヶ月ぐらいの時にはもう次の資格を取ろうと思って動き始めていて、半年する前からかな、取り始めていました。それは、まあ、いわゆるベビーサインだったりとか、ベビーマッサージ、ベビーヨガ、ベビーリフレクソロジーとか、そういったもので、まあ、その赤ちゃんとか子供に関するものを多角的に見ると、いろいろ気づき発見があるんじゃないかと思ったわけです。で、実際、まあ、学んでいると、私はもう元から学んだことその場所だけで学ぶタイプではなくて、いろんな角度からその学びを見下ろすタイプなので、この時もまあいろんな角度に発展していくわ、いろんな角度からそのものに対して見下ろしていくわをしていた時間になっていて、それが今に至ってるというか、あ、英語だから英語を頑張る必要もなく、そもそも言語ってどうやって身につけているのかな、人は言語をどのように捉えているのかな、捉えているということは捉えている場所、箇所があるわけで、その捉えている場所、箇所っていうのをどのように働かせていったらいいのか、そしてそれを働かせる上でどんな刺激があるといいのか、いろいろこうガーってリンクさせて、まあそもそもみたいなところで下ろしていったときに、ある思考ですね、マイナスからこうなってほしいなんて、今持っている力をより伸ばす関わりが必要だってことにやっぱりたどり着いていって、何かを与えるというよりもインストールするように、もちろん与える時期っていうのはあった方がいいので、ある程度与えるんですが、与えすぎるんじゃなくて、与えつつもその引き出していくってことをしていくことが大事なんだなっていうのにたどり着いたわけです。で、子供が生まれて、改めてこの子はどのように成長していくのか、どんな環境に今後身を置いていくのか、そして親として関わる時間はどれだけなのか、もちろん、まあ、一生親なんですけども、親と子のなんか育児的な面で子供と関わる時間はどれだけあって、その中で子供をどのように認知的な面においても心理的な発達においても成長していくのか、そうすると関わる人の存在ってその子にとってどういうふうに変わっていくのか、すごくいろいろ考えていた時に、考えているときはすごく複雑な感じがするんですが、出てくる答えってとってもシンプルなんですね。で、そのシンプルな答えとしてたどり着いたものが、今の活動を通して伝えているものになっていきます。何を伝えているのかとか、何をしているのかとかって、私がね、ちょっと整ってない感っていうか、伝え方が下手なので、伝わってない感があったりすると思うんですけれども、マイナスから物事を見るのではなくて、今ありのままのその子の状態からプラスを見出して、そのプラスをさらに今後どういう成長発達があるのか、そしてその子もその子が持っているキャラクターが受け取る、環境からの刺激だったりとかって、やっぱりキャラクターによって捉え方って変わってきたりとかするので、まあもちろん一人一人違うんですけれども、おおむねの傾向とかもやっぱりあるわけで、それを活かしていった時にどうやってこの子たちを伸ばしていったらいいのか、英語であれば英語力はこの子の場合どういう角度から触れていったらいいのかであったりを、まあ伝えるような活動をしていたりします。で、まあ、英語ある子育てについて触れている身なので、英語のことガンガン伝えていくとか、英語の取り組み、英語のワークはこうしていくといいとか、これがやると英語伸びるとか、どんどんどんどん英語したことを伝えていくのが、今ね、きっと多くの方が当たり前としているところだと思うんですけれども、でも英語教育のあり方ってもう変わってきてていいんじゃないかなと思うし、変わっていくものだと思っているし、時代が求めている英語力であったり、時代が求めている人材を考えていった時に変わっていくべきでもあると思うので、私はその、従来の形ではなくて、ちょっと違った形でそれをお伝えさせていただいています。なので、まあ、ある意味熱心だったりする方からしたらもどかしいような、そんなんでって思うようなことだったりすることも多々あるのかと思うんですけれども、でも、まあ、長い時間、人の人生の長い時間を見てた時にとても大事なことだなって思っている部分があるので、それを一応ブレずにお伝えしている感じになります。発達の生かし方には私は2つのパターンがあるのかなとか、2通りあるのかなって大きく分けて感じています。こちらがゴールを決める。まあ、こうなってほしいとか、こうなったらいいなで、決めたゴールに向かって発達を生かして伸ばしていくのか、そうではなく、今その子のある状態をまるっと受け止めて、その子の持っているものを引き出すにはどう発達を生かしたらいいのかなっていう関わり方。この2つだと思っていて、私はその後者 になっていきます。これからはね、その子の持ってるアイデンティティっていうのがとっても大事になってくるので、やっぱその上でもそれが大事なのかなって感じています。自分が今まで経験したことをその長く話すつもりはなかったし、そんな需要もない話をって思っているので、早く切り上げたいなっていう気持ちがありつつ、後半はバッと、お話をしてしまいましたが、そんな感じです。また次回違うお話をさせていただけたらと思っていますので、もし聞いてくださっている方がいらっしゃったら、懲りずにまた聞きに来ていただけたらと思います。ということで、何か届けてくださるメッセージ等がございましたら、ぜひ概要欄にあります URL からメッセージを送っていただけるととても嬉しいです。もちろん DM とか LINE に、オフィシャルの LINE ですね、に登録いただいている方はそちらからでも構いませんので、送っていただけると励みになります。と、よくわからない感じでお話ししてしまいましたが、最後までお聞きくださりありがとうございました。